皆さんこんばんは。日本語教師のえりこです。このポッドキャストでは、日本語学習者の方、そしてネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードを日本語でお話ししています。皆さんは自分の生まれた年の干支を知っていますか？干支というのは、昔の中国で作られたカレンダーの言葉です。12種類の動物が使われています。その12種類の動物を言いますね。ネズミ、牛、トラ、ウサギ、竜、ヘビ、馬、羊、猿、ニワトリ、犬、イノシシです。ちなみに私は竜の年に生まれました。ですが、干支を表すときには、別の漢字と言い方があって、辰年と表現します。他の動物も日常会話で使う漢字や読み方と違います。ウィキペディアに漢字と日本語、中国語、広東語、台湾語、韓国語、ベトナム語の発音のリストがありますので、参考にしてみてください。ところで、ちょっと気になることがありませんか？皆さん、犬やウサギなどはペットで飼う人もいるくらいですので、とても身近な動物ですよね。ですが、竜はどうでしょうか？もちろん竜は伝説の生き物とはいえ、いろいろなところで見かけますよね。例えば、神社やお寺、絵本、ゲーム、アニメなど、皆さんも竜と聞けばなんとなくイメージできますよね。大抵緑色で長い体に鱗がついているという感じでしょうか。鱗というのは魚や爬虫類、例えば蛇やトカゲなどの体を覆っている硬くて小さいものですね。竜を実際に見たことがある方はいらっしゃいますか？私は辰年、つまり竜の年に生まれたんですが、まだ本物を見たことがないです。ということで、竜だけが想像上の生き物として干支に入っているんです。私は干支を使っていない国の人と話すときには、ドラゴンという言葉を使って説明しているんですが、実はドラゴンと竜は違う生き物なんだそうです。東洋の竜と西洋のドラゴンの違いを調べてみたら、思った以上に違いがあったので、皆さんに共有したいと思います。まず、竜は霊獣と考えられていて、神様や神様と同じレベルの力を持った想像上の生き物です。だから神社やお寺でよく見るんですね。西洋のドラゴンは爬虫類だそうです。ということで、カメレオンやヘビと同じ種類ということになります。竜には鳥のように飛ぶための翼がありませんが、ドラゴンには翼があります。竜には頭の上に2本の角がありますが、ドラゴンには角はありません。竜には長いヒゲがありますが、ドラゴンにはヒゲがありません。そして竜は火を吹きませんが、ドラゴンは口から火を吹きます。こうやって比べてみると、見た目は随分違うところがあります。そして竜は神様のような存在ですが、ドラゴンは乱暴で悪魔のような存在です。今は悪魔のように言われていますが、西洋のドラゴンも神様のように扱われた時代もありました。蛇というのは脱皮や冬眠をします。脱皮というのは動物が成長とともに古い皮膚を脱ぎ捨てることです。冬眠というのは冬の間、比較的暖かい土の中などで活動をしないで過ごすことです。この脱皮と冬眠をすることから再生の象徴、つまり何度も生まれ変わる、または生き返るという意味で、ドラゴンも神様のように崇められていたこともあったそうです。崇めるというのは、強い尊敬の気持ちを持って 敬うことです。ですが、キリスト教の持つ力が強くなっていった時に、キリスト以外を神様のように崇めてはいけないということになり、ドラゴンも悪魔とされてしまったそうです。西洋のドラゴンには悲しい歴史があるんですね。さて、竜は水の神様とも言われています。農業では雨がとても重要ですから、雨が降らない時には竜神、つまり竜の神様に雨乞いをします。雨乞いというのは、雨を降らせてくれる神様にお祈りすることです。また、海で仕事をする漁師の人たちも、海の安全を祈るためや、たくさんの魚が取れるように、竜神を崇めることが多いそうです。竜は想像上の生き物でありながら、実は私たちの生活にとても近い存在のように思えます。先日、竜神がいる神社にお参りしてきました。香川県にある田村神社というところです。歴史のある神社で竜神が住んでいるという伝説もあります。そして竜だけでなく全ての江戸の動物が揃ってますので、ぜひ機会があれば訪れてみてほしい神社です。ちなみに江戸はその年に生まれた人の性格を表すとも言われています。辰年は常識にとらわれない発想力の持ち主、とてもエネルギッシュでプライドが高く負けず嫌い、そして熱しやすく冷めやすいところがあるそうです。どうですか？当たっていると思いますか？皆さんもぜひ自分の干支の性格を調べてみてください。参考に私が使ったウェブサイトのリンクを概要欄に貼っておきますね。今回は東洋の竜と西洋のドラゴンは違うという話をしながら、鱗、脱皮、冬眠、崇める、雨乞いという言葉を説明しました。今日紹介した竜神がいる田村神社で撮った写真は、インスタグラム、フェイスブックでも見られます。よかったらフォローしてください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。